それでは本日与えています聖書の箇所を読みいたします。マタイの福音書6章9節から13節になります。それではお読みいたします。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを黒みに合わせないで悪からお救いください。以上の箇所から試みに合わせずと題して、清川先生にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。本当に良いお天気の中での礼拝をですね、感謝し嬉しく思うわけですけれども、今新潟の方の教会に行っている兄弟からですね、関東の教会、特にこの大宮台の教会は礼拝出席がです、ね、本当にこうやりやすいといいますか、行いやすく恵まれているなと感じると言っていました。確かにその方もですね、この今回の寒波で雪が多くてですね、50センチぐらい積もって、まず教会の出入り口の行き会から、そして駐車場の行き会から始まるということで、本当に大変だということで、彼も一生懸命行き会をしたらしくて、このでも転んで胸を打って、今打撲でですね、2週間ぐらいかかると言ってましたけれども、そういったことを思うと、この関東の地はそういう面では恵まれているなと思います。それはあまり自覚することもないのかもしれませんが、本当にそういう中にある礼拝を嬉しく思います。今日も主の祈りのところを見てまいりますが、今の私たちを取り巻くさまざまなものがありますけれども、本当に多くの誘惑にさらされているということも事実であるかと思います。その誘惑に負けて、時には人生をですね、罪と、あるいは悪の中で狂わせてしまうこともしばしばあります。この主の祈りの後半部分は、日ごとの糧が与えられること、また私たちの罪の許し、それを祈るものでした。そして後半部分の三つ目は、今日の箇所ですけれども、私たちの出会う試みということがあります。このところで、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいとあります。この祈りは、多くの誘惑にさらされている私たちには本当に、大切なことであり、祈らなきゃならない事柄であるかと思います。いくつか見てまいりますが、まず第一には、試練と誘惑ということがあります。このところで、私たちを試みに合わせないでとあります。この試みという言葉は、考えさせられるわけですけれども、この言葉は良い意味にも、あるいは悪い意味にも用いられることがあります。良い意味にも悪い意味にも用いられるわけですけれども、この良い意味では、まさに試練という意味合いがあります。試みという言葉が持つ印象も、そのような良い意味かもしれません。試練といえば、確かに様々あります。愛するものをですね、失うような試練もあれば、仕事において失敗するようなこと、あるいは試験においてのこと、あるいは病気のこと、様々な試練が私たちにはあるかと思います。それらの試練は、神への誠実、あるいは従順をですね、試したり、あるいは信仰をさらに高い水準に引き上げようとするものでもあるかと思います。そして聖書の中の多くの信仰の先輩たちも、そのような試練に出会ってまいりました。そのような試練は、訓練的な意味もあり、時には神が試練として 与えるということもあります。まあ、そのような良い意味もありますが、でも悪い意味でも同じ言葉が用いられています。それは誘惑ということでした。人をですね、罪とあるいは悪の中に陥れる、そのような誘惑です。そのために多くは誘惑とこの言葉が訳されることもあります。確かに私たちが生きていく中においては、多くの数え切れないほどの誘惑もあるかと思います。それじゃあこの6章のところの主の祈りの言葉はいずれなのか、良い意味の試練なのか、あるいは悪い意味での誘惑なのかとなってまいります。まあこれは誘惑ということと思われます。それは試練ならば、むしろそれを喜べと聖書は語っています。そしてまた、悪より救い出してくださいという祈りともつながってまいるわけです。例えば、ヤコブ書などでは、同じこの言葉が用いられているわけですが、私の兄弟たち様々な試練に遭うときは、それらをこの上もない喜びとしなさいということで、そこでは同じ言葉が試練と訳されております。あるいはまたペテロも言いますが、愛する兄弟たち、あなた方を試みるために、あなた方の間の燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから、喜んでいなさいとあります。ここでも死の祈りと同じ言葉が試練と訳されています。まあこういったことからも死の祈りは、この試みというのは良い意味での試練ではなく悪い意味と捉えられるわけです。そのように考えるときに、この悪より救い出してくださいという言葉が死の祈りとも調和するわけです。あるこの教理問答集でこの死の祈りについて答えていますけれども、それは第六の祈願である我らを試みに合わせず悪より救い出したまえとは、神が私たちを罪への誘惑から守り、あるいは誘惑されるときにさえ救い出してくださるようにと祈るのであるとあります。そのウェストミンスターというですね、小教理問答では、この祈りはですね、我らを罪への誘惑から守り、あるいは誘惑されるときにも救い出してくださいという祈りであるというわけです。このようにこの祈りは、私たちが出会う誘惑に対しての、まあ、あり方を語っていると言えるわけです。このところで、次には、試みに合わせないでくださいとあります。すなわち誘惑ということですけれども、誘惑、私たちにとって誘惑は、様々な面からありますけれども、例えば外からの誘惑もあります。私たちの住むこの世界には、私たちを罪の中に陥れるような多くの誘惑があります。持ち物の誘惑やお金の誘惑や、性的なことやら様々な数え切れない誘惑もあります。そのような誘惑に満ちているわけですけれども、それは若い人だけではなく、分別があるという大人たちも、そして小さな子供たちにも当てはまることでもあり、多くの誘惑もあります。そしてそれらによって多くの痛ましい事件なども起こっております。そのような誘惑は、私たちを神から離れさせ、まあ、堕落させようとするものであり、神に背く罪を犯させます。そしてその罪はさらに罪を重ねて、やがてこの罪意識さえもなくなっても来てしまいます。ある方が、まあ、その部族の言い伝えだそうですけれども、人間の良心を罪を犯したときに、心の中でくるくると回る三角形のようなものだというわけですね。ですから、罪を犯したときには、その三角形のものが心の中でくるくると回りですね、そしてその角が心を傷つけて、 心の痛み、あるいは良心の痛みを感じるというわけです。まあ、ところがそれが続いてしまうと、その三角形の角がやがて取れてしまって、どんなに回ってもですね、痛みを感じなくなってしまう。罪のですね、呵責もなくなってしまう。そんなものだということもありました。そしてそのような誘惑は決して神から来るものではないと聖書は語ります。例えばこれはヤコブ書の一章の13節にありますが、誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰をも誘惑なさることはありませんとあります。その通りであって、まあ私たちはでも勝手なものですから、自分の責任を逃れて神のせいにしてしまうこともあります。でも誘惑はどこから来るんだろうかとあります。それはやはり神に敵対する悪魔からでもあるわけです。イエス・キリストご自身が試みられ誘惑された時のことを思い出すことがもちろんできます。そこでは40日40夜断食をして弱っていたイエス・キリストに対して悪魔があの手この手で誘惑するわけです。空腹であったキリストに対して石をパンに変えてみろとか、あるいはまた神殿の頂上から飛び降りてみろとか。ですから聖書はイエスは40日間荒野にいてサタンの誘惑を受けられたと聖書は語っています。この悪魔という言葉は試みるものとか、あるいは誘惑するものという意味合いがあります。まさに悪魔は誘惑するものであり、この悪魔の誘惑の中に私たちはいつもさらされているということがあります。決して温室の中で守られているわけではないということがあります。そのような外からの様々な誘惑がありますが、同時に私たちの内側からもそのような誘惑、様々な欲望が起こってまいります。その先ほどの訳部書でもこうありましたが、誰でも誘惑にあったときに、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰も誘惑なさることはありません。そしてさらに語るのは、人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を見ます。愛する兄弟たち、騙されないようにしなさいとあります。そこのところにおいて、人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられ、誘惑されるとあります。ですから、私たちのうちにある様々な欲、それに惹かれて罪を犯すというわけです。確かに悪魔が、いろいろ手を変え、品を変えて、私たちを誘惑します。でももしその私たちの内側に、その誘惑に応じるところの欲がなければ、まあ、それは無駄になってしまうわけです。いくらですね、火種を投げ入れたとしても、そこに燃えるものがなければ、何にもならず、火事にもならないわけです。ですがそこに燃えやすいものがあるとですね、少しの火種でも瞬く間に、まあ、大火事となってしまいます。同じように私たちのうちにある誤った様々な欲、そういったものがなければ、いくら悪魔が誘惑しても罪に陥ることもないわけです。ある聖書の仲介者がこんなことを記していますが、サタンは人間の衝動を挑発して利用し、罪へと誘惑する。サタンは人間のさまざまな衝動、思いをですね、欲を挑発して利用し、罪へと誘惑するというわけです。その通りであり、私たちは決して強いものでありませんし、やはりアダムとエバの子孫でもあります。同じように誘惑に弱いものである、大人も子供も、男性も女性も あるいは牧師も信徒も同じであるわけです。それら多くの誘惑がある世だからこそ、うちにさまざまなまた欲望があるからこそ、誘惑に弱い私だからこそ、私たちを試みに合わせないでと祈るわけです。自分は強いとか平気だとかうぬぼれると、まあこっぴどい目に遭ってしまう、そんなことがあります。そして次にはこの悪からお救いくださいとあります。誘惑に打ち勝つ、まあ、手立てについて語るわけですけれども、まずはじめに悪魔の誘惑は非常に魅力的だということもあります。そのことは認めなければならないかと思います。聖書の中にはこんな言葉があります。儚い罪の楽しみ、儚い罪の楽しみ。罪や悪はですね、誰が見てもですね、毛嫌いするようなものとは限らないわけです。むしろ逆に罪や悪には楽しみがある。罪人の性質を持つ私たちにはとても楽しいことであり、その心を誘うものでもあるわけです。もちろんそれは滅びに至らせる楽しみであるわけです。あたかも毒のキノコや毒蛇が美しいと言われるようでもあるかと思います。その美しさに誘われるときに、まあ命取りともなってしまいます。考えれば最初の人アダムとエヴァの誘惑もそうでした。聖書はこう記しています。そこで女が見るとその木は誠に食べるによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかったとあります。そして彼女はその実を取って食べて、一緒にいた夫にも与えて夫も食べたとあります。ですからそれは確かに目にはしたわしく、また食べるによく、いかにも好ましいというものだったというわけです。私たちを罪の中に誘うものは、確かに食べるによく、目にしたわしく、いかにも好ましいものと見えるかと思います。まあそれに負けたエヴァ、もまたアダムも情けないと言われるかもしれませんが、私たちもまたその二人の子孫であり、同じ弱さを持っている。そのことを覚えて、うぬぼれることのないようにもしたいと思います。そして私たちがそのような誘惑を避けることは、まあ、決してできないということもあります。悪魔が存在する限り、また私たちの中にさまざまな誤った欲がある限りは、それは尽きないわけです。誘惑に近づくことはでもできるというわけです。人が玄関に来て、ドアをノックすることは止められないけれども、でもその人を中に招き入れるかどうかは選ぶことができるということがあります。宗教改革のルターが適切にこの辺のことを語っています。それは、あなたは鳥があなたの頭の上を飛ぶことをやめさせることはできないけれど、鳥があなたの髪の毛の中に巣を作ることを防ぐことはできる。まあそんなこの言い方をしますけれども、本当にわかりやすいかと思います。鳥が頭の上を飛ぶことはやめさせることはできない。でも鳥が頭に止まって髪の毛の中に巣を作ることを防ぐことはできる。確かに誘惑する。誘惑多くあるわけですけれども、本当にその誘惑に勝利するようにということであるわけです。まあそのためにはいくつかの手立てがあるわけですが、一つはやはり私たちは一人ではないということを知るということがあります。私たちが誘惑にさらされているとき、決して一人ではなく、イエス・キリストが共にいてくださって、祈ってくださっているということを、まあ、知るようにということがあります。イエス・キリストは約束されましたが、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとあります。キリストが共にいてくださるゆえに、その臨在のゆえに励まされるということでした。そして私たちのために祈っていてくださるわけです。イエス・キリストが最後の晩餐の時に言われました。 彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いしますとあります。この世がですね、多くの誘惑がある、多くの悪がある、だから一日も早くこの世から取り去ってくれということではなく、悪いものから守ってくださるように祈ったというわけです。そして助けてくださる。聖書でも、主はご自身試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるとあります。誘惑にさらされるとき、一人ではない、キリストが共にいてくださる、そのことを自覚しなさいということでした。そしてまた、誘惑に近づくためにはもう一つは、私たちの心を良いもので満たすということがあります。良いもので満たす、まあ、これはあくまでギリシャ神話ですけれども、有名なお話があります。このセイレンというですね、セイレンという海の精が、海の難所においてですね、船人たちを美しい歌声で誘惑し、ナンパさせる、そのことをしていました。多くの船乗りたちが、その精霊の美しい歌声に誘われて、とんでもないところに引き寄せられ、ナンパしてしまう。まあ、そこを通るときに、まず一人の人、オデッセウスという人は、水夫たちの耳にですね、蝋を詰めて、何も聞こえないようにしたというわけです。まあ、耳栓をするということであるわけですね。そして自分自身を今度はこの船の帆柱に縛り付けて、そしてその精霊の歌声に抵抗して、なんとかその誘惑を乗り切ったというお話があります。苦しい誘惑との戦いであったわけです。ですが、もう一方の人がいました。オルフェスという人ですけれども、彼は先のオデッセウスと違った方法を取りました。オルフェスはですね、琴の盾ごとの名手であり、美しい琴の音をですね、船で奏でて、そして水夫たちに聞かせていたというわけです。そのために水夫たちはですね、琴の音に魅了されて、あの精錬の歌声が耳に入らなかった。そして、激しい戦いもなく無事に乗り切ったということでした。あくまで一つのお話ですけれども、本当に見ざる聞かざるで、とにかく誘惑からひたすら逃げ去るのではなく、心をですね、信仰の良きもので満たすことが、まあ、最善の方法であったということでした。心に喜びがあれば、憂さ晴らしの罪は、まあ、必要ないわけです。そして三つ目には、やはり、祈ることとあります。イエス・キリストが誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいとありました。主の祈りにあるように、悪からお救いくださいと祈り続けなさいということでもありました。ある信仰者はこんなアドバイスをしています。我々人間は試みるものに対抗して行動に出ることはできない。まあ、悪魔がさまざまな誘惑をする、それに対してですね、強力にですね、対抗してすることはできない。それだからイエスは祈りへと赴くように指示したまいし、そのことによって父と関わりを持つことが試みるものに対抗する最大の武器であることを明らかにしたもうたというわけですね。ですから、その誘惑に対してそこで祈れというわけです。祈り、父なる神様と関わりを持つことで試みるものに対抗することができる、それが武器だというわけです。まあ、このように私たちは誰でもさまざまな誘惑にさらされています。だからこそ、私たちを試みに誘惑に合わせないで、悪からお救いくださいと祈るわけです。聖歌の中にこんな歌詞の聖歌があります。屈するなかれ試みに、屈せばついに罪とならん、隙をうかごう敵あれば、いよいよ励み満たすけを、日々祈りもて主に恋まつれ。 我が力なる主の助けをとあります。屈するなかれ試みに、屈せばついに罪とならん。隙をうかごう敵あれば、いよいよ励み満たすけよ。日々祈りもて日主に恋まつれ、我が力なる主の助けをとあります。この主の祈りを私たちへの大切な祈りとして、日々心に留めて祈っていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この日はありがとうございます。確かに私たちは日々その置かれたところどころにあって、多くの悪魔の誘惑にさらされております。また私たちの地にもその誘惑に応えようとする神の前に誤った欲もあります。そんな中にありますけれども、神様、主の祈りにありますように、本当に祈りを持ってまた日々を歩むことができますように、どうぞ導いてください。お一人一人もこれがまた新しい週、それぞれの前と使わされてまいります。さまざまな戦いもあると思いますが、あなたご自身がお一人一人を助けてくださいますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。